皆さん、こんにちは。武田邦彦です。公共放送の第3番。私が公共放送をやるなんてとんでもないと。まあ、違和感を感じられる人が多いことは予想しております。しかしですね、今日はイラン戦争のことをお話しますが、イラン戦争がなぜ起こったかということの一応原因みたいなものをここに、6項挙げたんですけど、そこにはですね、アメリカがイランを攻撃するという理由が全く書いてないんですよ。例えば、核兵器をイランが作るとかですね。それから中東で何かアメリカが介入せなければならない事実が起こったってのことないんですよ、ここに。ので、皆さんも実はちょっと考えてほしいんですけど、日本の地上波、NHK を含めた地上波、それから新聞ですね。そこになぜイラン戦争が起こったかということを書いた記事を読まれた人はまずいないと思うんです。ええ、放送されてませんから。また新聞にも書かれておりません。地方紙にしても、四大新聞にしても、それを避けております。なんで避けるのかという問題もあるんですが、まずとりあえずは今日はですね、第1回なのですから、まあ、イラン戦争の原因は、実は道徳にあるという変なですね、ことに今なってるわけなんですね。これは日本の方は、これ日本語でやってますから、ほとんど日本人が見てるというふうに思ってるんですが、日本の人は全くイラン戦争がなぜ起こったか多分説明できないと思うんですよ。虎ノ門ニュースでこの前伊藤寛先生にとちょっとお話をしたわけですね。まあ伊藤先生ぐらいちゃんと事実を言っていただける先生であればね、かなり近くまでお話しされます。しかし日本のテレビとか新聞の解説なんか何書いたんだっていう感じなんですね。もうどうしても本当のことを日本国民に近づけさせないようにっていう最大限の努力をしているのが今のメディアですからですね。ということで、まああまりへりくつは別にして放送を始めたいと思いますが、イランで戦争が起こってるわけですね。これはイスラエルとアメリカの、連合軍がイランを攻撃してるわけですね。それもすごい攻撃ですよね。まだイランの、この頃の戦争は、庶民にあまり影響なく戦えるということが、まあ、ミサイルとかドローンとかそういったものができましてね。必ずしも昔はもう地上軍が行ったわけですよ。大昔はもう地上軍に決まってるわけですね。モンゴルが来たったら騎馬に乗ったモンゴル兵が来て、それでみんなを叩き殺すということになるんですが、だんだん変わってきまして、特に核兵器ができてからですね、核兵器が非常に使いにくいんで、ミサイル、非常にこう、命中率の高いミサイルとかですね、それから人間がいないドローンとかですね。まあこういったもので戦争が起こるということがあるんで、まあ実際上は今アメリカとイスラエルがイランを攻撃していると。まあこういうパターンですね。もちろんイランもミサイルも持ってますし、ドローンも持ってますので反撃はしますけども、まあ感じとして10対1ぐらいっていう感じが皆さんもしてると思うんですね。で、一応ここにまずは、イラン戦争の原因と思われるものを日本人が考える。まあ、考えないとですね、例えば皆さん石油が足りなくなるとか、いつまで戦争が伸びるのかとかいうことも判断できません。やっぱり原因というのはその、戦争というのはその原因がね、物事が起こった時にその原因がわかんないと、そのことについて推察ができないんですよ。ですからただ他人に、イラン戦争っていつまで続くんですかねとかね、石油が本当になくなっちゃうんですかねというような、ことをもう一回聞かなきゃいけないんですね。ですけど、もともとここで言う公共放送っていうのは、そういうことをある程度国民が判断できる材料を提供するためにメディアがあるわけですね。ということで私が代わりにやりますが、原因の一つというか原因を考える上での一つの、きっかけはですね、トランプ大統領は選挙の前に繰り返し繰り返し戦争は嫌だと。もう戦争は俺はしたくないと。こう言っておられたんですね。それで、ウクライナ戦争もできるだけ早くやめると。やめるようにしたいとこう言ってたわけですね。しかし実際にはトランプ大統領第1期のトランプ大統領素晴らしかったんですよ。アメリカの大統領で大統領任期中に戦争しなかったっていうのはトランプさんだけだと。まあ他にもちょっと昔を見ればいくらでもあるんですけどね。アメリカもモンロー主義だったこともあるし、まあケネディ大統領みたいに戦争を避けてるうちに暗殺されたというような人もいますんでね。まあそういう特殊な例を別にしますと、大体アメリカの大統領っていうのはここ最近の特に民主党の政権の時はですね、ブッシュ大統領にしても、クリントンにしても、オバマにしてもですね、大統領ほとんど戦争ばっかりしてるというのが実際でした。 それでトランプ大統領はそうしないと言って、確かに第1期はですね、珍しく最近のアメリカの大統領では戦争をしなかった大統領なんですね。それ非常に素晴らしい。で、また第2期もやると。あ、もうそれで行くというふうに言ってたわけですが、結局、イラン戦争を始めちゃったわけですね。ですからトランプ大統領としてはもう残念でしょうがないんですよ。で、だからトランプ大統領は普通戦争をしますと大統領の支持率が上がるんですけどね。で、今度の場合は上がっておりません。なぜかって言ったら、トランプ大統領が選挙の前に公約みたいにして、俺は戦争しないんだ、戦争しないんだって言ってきた人が戦争になった。しかも選挙中はトランプ大統領は狙撃を受けまして、本当にこう耳をかすったわけですからね、銃弾が。だからちょっとでもずれてたらお亡くなりになってたわけですよ。そういう中を大統領選挙してですね。そしてその大統領選挙の狙撃も本当にね、警備してたのっていうぐらいなんですね。狙撃した人は近くのビルの二階だか屋上からに登って狙撃してるわけですから、ほとんど、まあ、ケネディ大統領の時もそうですけど、大体ビルの影、ビルの屋根、ビルの窓から狙撃するのが普通なんですよ。ですから、トランプ大統領が大統領選挙の演説してる時は、一体アメリカの警備ってどうなってんのっていうぐらい、まあ、雑な警備だったわけですね。それがまあ、たまたま耳をかすって、耳は怪我しました。血が流れましたからね。あの時。だけど、九死に一生を得て、そして大統領に当選して、で、早速すぐ、ウクライナ戦争について、プーチン大統領とか話したわけです。途中で諦めちゃったんですね。トランプ大統領。トランプ大統領はなぜウクライナ戦争を諦めて、その後、ヨーロッパ、EU の方にですね、俺はもう EU とは縁を切ると。最近では NATO から離脱すると。言ってるのは非常に繋がってるわけですね。これを日本のマスコミはなんか、そのトランプ大統領がそのウクライナ戦争をやめさせるって言ったけどやめさせられなかったじゃなかった。非難してるアホな評論家もいるんですよね、日本のね。何のためにあなた評論してんのって、何のためにテレビ出てんのって言いたくなっちゃうんですけども、トランプ大統領はもちろんウクライナ戦争をやめたいんです。だけどあれは他人の戦争ですからね。ヨーロッパとロシアの戦争であって、まあ、ウクライナは傀儡みたいなもんですから、あまり関係ないんですけどね。ヨーロッパ諸国とロシアの戦争ですから、なかなかそれをやめさせるっていうのは、いくらアメリカが 政治力が強くてもですね、そう簡単ではないですね。だけど、まあ、少しずつ、収束には向かっております。だから、今度のイスラエルとイランの戦争なんてはもう非常に特殊なんですよ。トランプ大統領のやり方は、イランに対して経済制裁をしてですね、それで、イランの国内で、イランの現政権に対する反感を増やして、そして、イランの無謀なっていうか、これは私はちょっと意見が違うんですけど、一般的に言えばですね、世界の一般的に言えば無謀な、その核兵器製造をやめさせると、まあいうふうに持っていきたいと考えてたのがトランプ政権の一応政策なんですね。ただ、今はそういう世界的な政策ですね。世界全体として核兵器を持ってる国を増やさないと。いうことを国連ができないんですよ、今。よくね、それは国連だとか国際法だとか言う人いるんですけどね。もう今は国際法も国連も全部本当は死んでる状態なんです。だから無意味なことはやりますよ。なんか日本の弁護士がですね、韓国の戦争の時に女の人をなんか拉致したとか使ったとかいうような事実じゃないことを国連に訴えに行く。あの時も本当にね、日本の弁護士というのはこれほど腐ったかと思いましたね。ええ。もう全然日本人が、韓国の慰安婦についてはもう本当に海外の日本人、もしくはその日本人の子供たちが苦しんだんですよ、いじめられてね。像なんか作っちゃってね、慰安婦の像なんかないものを、存在しなかったものを。一人の小説家がデタラメな小説を書いたことを朝日新聞が虚偽の拡散をして、それで日本人が苦しんだって。何のための朝日新聞なんですか？何のためのメディアなんですか？その朝日新聞をまだ購読してる人、買ってる人がいるってのは不思議ですね。本当に人間の心ってのは複雑ですよ。もうそれがありますね、まず。だから、トランプ大統領としては腹綿が煮えくり返る状態でイランに攻撃しました。だからトランプ大統領の言うことがなかなか論理的ではないんです。なんで論理的じゃないかったら。あれはトランプ大統領やりたくないって言ってるわけですからね。それは論理的じゃないんですよ。イランを攻める気持ちもなかった。じゃあなんでだってことになるわけですね。そんなこと言ったってアメリカの大統領なんだし、現実的に軍隊を動かしたわけですから。 それはそんな武田先生甘いこと言っちゃダメですよ。やった人の責任だ。確かにその通り。確かにその通りですね。ですからそこで我々が考えなきゃならないのは次に、トランプ大統領やりたくないのになぜやったの？っていうことなんです、今度は。ええ。戦争を一番やりたくないトランプ大統領が戦争を始めた理由は何だったか。まず普通に言われるのはエプスタイン事件なんです。で、日本ではエプスタイン事件というのはもうアメリカにでね、ニュースを聞きますとね、まあ、アメリカのニュースを聞いてる方も多いと思うんですが、エプスタインのニュースをまず聞かないと他のニュースは聞けないっていうぐらいしょっちゅう放送があるんですね。特に政治の問題でスキャンダル系っていうと、まあ、エプスタインなんです。まあ、エプスタイン事件のこと知らない人がちょっとおられると思うんで、それはもう信じられませんよ。アメリカと日本というのは非常に関係がありますから、アメリカで主として放送されている事件というのは、当然日本でもね、何回か放送しないといけません。全然放送されておりません。これは多分ね、協定があるんだと思います。日本のオールドメディアの間にですね。もうエプスタインはしない。エプスタインというのは非常に汚い事件なんですね。少女、まあ主に12歳から16歳ぐらいの少女を、まあ角若すとかなんかいろんな方法で連れて行って、ある島に閉じ込めて、そこで売春をさせていたという事件なんですね。ところがその売春した人っていうのは、まあ、大統領はなかなかしたっていうのは証拠は難しいんですけど、まあ大統領とか大金持ちとか閣僚とか政治家とか、そういう人たち、それをその島に招待してですね、巨額なお金、まあいくらかは、アメリカのなんかニュースではちょっと言ってた感じがしますけど、値段も結構高くて、そしてそこの島に遊びに行ってですね、つまりバケーションみたいなもんなんですよ。売春のバケーションなんです。公なんです。ほぼ公の状態なんですね。で、そこに行った人、有名人ばっかですから、全部撮影してるわけです。そのフィルムで、後で脅すっていうわけですよ。それにある程度トランプ大統領が引っかかったんではないかと、もう再々放送されてます。アメリカではですね。日本では一回もありません。この断絶はすごいですね。これは別に日本政府がトランプ大統領のことを放送するなというように、NHK とか、それから、地上波とか新聞に言ったわけじゃないんですよ。オールドメディアの方の自主規制っていうんですか、自主規制というか国民に本当のことを知らせない方針が発揮されてますので、ここでは必ず言わなきゃいけません。エプスタインのことももう少し深く触れたいんですけども、これは簡単に言えば売春ですから。政治家、大金持ち、政治に関係していること、有名人、こういう社会を指導する人に売春をさせる。そういう大掛かりな組織なんですね。で、それを、今度のイラン戦争、もしかしたら、まだこれ消えないんですよ、今のところ。トランプ大統領か、もしくはそれに関係する人たちが、エプスタイン事件に引っかかってるんじゃないかと。まだ推定がなくならないんです。ええ。これはもう大変なことですよね。アメリカ大統領が売春の現場を抑えられてるとか、イギリスの皇室の人が抑えられてるとかいうことになると、これはもうなかなかのものなんですよ。まずそれがあります。それで皆さんもこれ聞きたくないでしょう。僕も言いたくないんですね。だから日本のメディアも言わないんでしょう。だけど、ここに至ってはね、それから、これはトランプ大統領はまだ非常に嫌疑というかそういう噂が少ない人なんですよ。もっと前の民主党の大統領は何人かがかなり半分以上証拠が上がってるような報道があるっていうことなんですね。ですからこのエプスタイン事件って巨大なアメリカ政界、アメリカ社会のスキャンダルなんですね。で、これで脅されたと。トランプ大統領、イランに攻めたくないんですよ。攻めたくないのに、お前イラン攻めなかったら、エプスタイン事件のフィルムを出すぞと。まあ、こういうふうに脅された可能性が非常に高いんです。これはもうアメリカ大統領のことですから。それから我々の石油にも関係あるし、国際的にも関係あるし、戦争ですからね。核兵器にも関係ある。日本人が知らなくていい事件じゃないんですよ。当たり前ですけど、このくらいでかい事件はですね。ということですね。それがまず第一にあるんですね。あとはね、次は政治と金の問題なんですね。まあ日本でも自民党の政治と金の問題っていうのは随分問題になりましたけど、桁がちょっと違うんですよ。で、やり方も違うんですね。まあパーティー券を騙すとかね。なんかこの金は報告しないとか、そういうケチな話、ケチっていうか、それでもいけないんですよ、政治は。全然いけないんですよ。100万円でも絶対いけないんですよ、政治はね。そんなこと言ったら、政治が金で動くようになりますから、 金持ちだけが得するわけですよ。まあ、現在、やや似てますね。ちょっと消費税の問題だとか、なんかになると、130万円の壁の問題になると、すぐ財務省とか、なんかそういう金の問題が出てくるんですよ。金の問題じゃないんですから。それは政治だから、お金をどうするかっていう問題だけど、お金をどうするっていうのは政治では当然なんです。それは政治っていうのはお金を決めることが多いから。だけども、お金でもって政治が決まるとはダメなんですよ。全然違いますからね。だからまあそういうことで、例えば NHK が日本には800億円の借金があると。子孫に借金を作ってはいけない。だから消費税を上げるんだって大々的に放送しましたよ。NHK が。国民は何にも800兆円のお金っていうのはあの当時ね、消費税上げるときですよ。全然借金じゃないんですよ。国民の貯金なんです。国民の貯金を借金と言ったんです。そのうち5%だけが日本国の借金でした。日本国の借金ってのと日本政府の借金ってのは全然違いますからね。例えば銀行が巨大銀行、日本の巨大銀行ありますよね。三井とか三菱とか。そういう銀行が国民が銀行に預けたものを、預けたお金を、なんで借金って言うんですか？それは預金とか、ね、貯金とか言うんですよ。まあ、貯金ってのは郵便の場合の名前なので、まあ預金つってもいいし、貯金つってもいいわけですよ。国民の財産なんです。我々が銀行にお金を預けるっていうのは、国民にとってはそれは貯金なんですよ。借金じゃないんですよ。国民が銀行にお金を預けたら突然国民の借金になって子供たちにツケをつける。そんなこと言う馬鹿いないでしょ。それを言ったのが NHK なんです。日本政府は国民からお金を借りたんです。95%。国民から銀行を通じて、主には銀行を通じてお金を借りたんです。それが800兆円なんですよ。それを NHK が国民借金、子供たちにツケを回すのなんつったんですよ。これがね、NHK ですからね。我々何のために受信料払ってんですか？それ受信料払わないと国民を今度訴えるって。一体、泥棒たけだけしいってやつですよ、これね。本当に。だからこの公共放送がいるんです。それが第2ですね。このアメリカの場合はですね、株式の譲渡だとかそういうのを政治したら、政治家はほとんど無税で、収益が上げられるんです。その時に収益上がんなきゃいいんですね。ただで株券をもらったって、例えば簡単に言えばですよ。少しもう構造が複雑なんですが、まあ簡単に言うと、ただで大金持ちが株券をもらうんです。ただでもらうから税金かかんないんですよ。それを換金しないんですよ、しばらく。しばらく換金しないから、何にもお金なんない株式の株券のかけらみたいな紙くずを持ってるわけです。そのうち、なんだか不思議なことにその株が値段がつくんです。例えば1年ごと、2年ごと、株が、値段がつく。そしたらその価格で売ると1兆円入るとか、そういう仕組みなんですね。それが1兆円入った、金持ちにそれが入った。その1兆円を政治家に配って、そして金持ちがアメリカの政治を自由にコントロールすると。そういうね、仕組みになっちゃってるんです。だからまあ大体そうですね、ちょっと僕はその、いろんな人からそのアメリカのニュースとかアメリカの人から聞くだけなんですが、まあ自分で調べることできませんからね。大体なんか年収がですね、僕の感じだと日本円で100億円ぐらい以上の人はですね、税率がね、数パーセントしかなくて、もっと大金持ちは1%も払ってないんですよ。全部それ逃れる道なんです。それどうして逃れる道は金持ちがやってるかっていうと、それは逃れるためにはかなり腕のいい弁護士とか、それから税務関係者を雇わなきゃいけないっていうことになるんですね。だからね、ここに書いてありますように、この公共放送の3番イラン戦争は道徳って書いてあるんです。本当にこれはね、なんか原爆を作るとか、国と国の間の関係だとかそういうことよりか、もうアメリカの道徳の問題なんですよ。エプスタインにしても売春でしょ？これ犯罪ですよ。それから税金を納めないで逃げる道を作って、その逃げる道でやってるっていうのは道徳ですよね、これ。犯罪ですよ、これは。今日はそこまでしかいかないんですよ。まだ3番、4番、5番ってやらなきゃいけないんですけど、その、日本の皆さんがなんでイランで戦争が起こってるかっていうことの真の原因からものすごく遠いところを議論してるんです。ですからね、やっぱり日本のマスコミのちょっと心がね、やっぱり咎めるんでしょうね。戦争の状態を細かく放送してますよ。アメリカの何という飛行機が向こうに行ったのね、どこを爆撃したのね、爆撃の精度はこのくらいのってものすごく細かく放送してます。YouTube でも放送してますよね。まあ地上波は YouTube で放送することはいいことですけど、 まあ僕は具体的な番組の名前を言いたくてこれまで来てるんですよ。実に素晴らしい放送してるんです。だって金があるからね、まだマスコミは。しかし内容は本当のイランの戦争の原因っていうのが出てこないんですよ。だって兵器のことばっか、どこを攻撃した、どこをどうしたってことばっかですから、原因に触れることは一切やっております。ということで今日はちゃんとできれば5番ぐらいまで行けようと思ったら2番で終わりですね。だってあまりに日本で報道されてないんで、突然言ったってね、丁寧に説明しても、武田いつも変なこと言うってのは、僕が変なこと言うに決まってるんですよ。なんでかって言ったら、皆さんはメディアで言ってることは正しいと思ってるからね。だから、それはアメリカの放送、ヨーロッパの放送、それから中東の放送を聞けばわかります。ええ。それは聞けば僕が無茶苦茶なこと言ってないってことはよくわかります。エプスタイン何？とかね。アメリカの金持ちは税金納めてないの？そんなことで驚いてたらですね、イラン戦争はいつ終わるのか、なぜ起こったのか、自分で考えることはできません。